皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室、電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、鵠沼あずまやに集う分子たち、鵠沼分子村の世界です。鵠沼は明治20年頃から別荘地開発が始まり、保養地にもなりました。多くの文学者が空居したり、あずまやに滞在して執筆したり交流しました。そのあずまやを中心とした鵠沼分子村の世界を覗いてみませんか？講師はフェリス女学院大学名誉教授の宮坂悟さんです。今週は第3回、文学作品に見えるあずまやをお送りします。
前回はあずまやに集う分子たちと彼らによって形成された文学サロンについてお話ししました。今回はあずまやにかかる作品、そして当時の鵠沼が描かれている作品を読んでみましょう。谷崎潤一郎、悪魔、知人の愛、志賀直哉の鵠沼港、里見トン、潮風です。限られた時間ですので、河川部などの箇所に触れるだけですが、ご了解ください。明治44年12月、谷崎潤一郎は吾妻屋に滞在し、悪魔を執筆していることはすでに述べました。この吾妻屋滞在の前の月の11月、長井家風が三田文学に谷崎潤一郎氏の作品で激賞し、谷崎の分断的地位が固まります。悪魔を吾妻屋で執筆したのはちょうどそんな時期です。悪魔には直接鵠沼は登場しませんが、後の傑作知人の愛に通ずる悪魔主義と言われるテーマが早くも見られます。大学入学のために上京した佐伯は、叔母の家の2階に下宿をしています。そこに豊かな肉体を持ち美体を演じるいとこの照子がいて、しばしば佐伯の部屋を訪れます。佐伯は最初違和感を持ちますが、次第に彼女の虜になっていきます。学業も進みません。ある時は照子が風邪をひき、鼻をかんだハンケチを佐伯の部屋に忘れ残していきます。佐伯はその汚れたハンカチに異様な関心を示します。そのことを照子に知られまいとしながら、ますます照子にはハマっていきます。この作品の末尾を引用します。翌朝、佐伯は床を離れると、早速ハンケチを洋服の内隠しに入れて、こそこそと鈴木の前を逃げるように学校へ行った。そして便所の戸を固く閉めて、その中でそっと広げたり、池の右側の雑草の中に漏れて野獣が人肉をしゃぶるようにペチャペチャとやる。もういい加減に降参しろと言わんばかりに、照子は相変わらず2階に上がってきては、チクチクと佐伯の神経をつっつく。照子のインプメと唸るような声で怒号してみたくなると思えば、いくら誘惑したって降参なんかするものか。俺には奴にも鈴木にも知られないような 秘密の楽園があるんだ。こんな負け惜しみを言ってせせら笑う気持ちにもなった。このような内容は湘南の風景、吾妻屋とは馴染みませんが、少なくとも公家沼吾妻屋の空間から産声を上げたのは事実です。この悪魔主義のテーマは、平凡な男が少女直美の下僕になるまでを書いた知人の愛へとつながっていきます。谷崎は主著作姿勢を発表し、翌年の明治44年吾妻屋で悪魔を執筆し、その13年後の大正13年に知人の愛を発表しました。知人の愛にはモデルがあることはよく知られています。前回お話しした谷崎の当時の妻千代の妹聖子です。谷崎は聖子と大正7年の3月から9月まで半年ほど吾妻屋の離れに滞在しています。この吾妻屋の離れも知人の愛の鎌倉の海岸に近い家の離れなどの描写に影響しているように思います。8畳と4畳半の座敷のほか、玄関と湯殿と台所があり、出入り口も別になっていて、庭からすぐ往来出ることができ、植木屋の家族とも顔を合わせる必要もなく、これならなるほど2人がここで新所帯を構えたようなものでした。さらに公家沼海岸も意識したかと思われる鎌倉海岸の場面は、知人の愛で重要な意味を持っています。鎌倉の海岸の場面で、直美はつかつかと私の前へやってきて、パッとマントを開くや否や腕を伸ばして私の肩へ乗せました。見ると彼女はマントの下に一生もまとっていませんでした。なんだお前は、俺に恥をかせたな、バイタ、インバイ、地獄、ほほほほほ。その笑い声には酒の匂いがプンプンしました。と直美が淫乱な悪女であることが夫のジョージの前に明るみになります。先に引用した悪魔の末尾が想起されます。悪魔の末尾から知人の愛へと悪女の翻弄はより進化し、主人公は次第に破滅へと進みます。処女作姿勢に見られる谷崎的テーマ、男は女性の美の魔力に屈服することでも運命を全うできうる、このテーマをさらに何歩も続けることになります。奔放な聖子と約半年間過ごした吾妻屋は、知人の愛にとっても大切な場所となるのです。また聖子と吾妻屋に長期滞在中、谷崎は里見とんと交流していますが、直美の男友達の鎌倉の別荘は里見の父の鎌倉の別荘を敷いたかもしれません。では次に、タイトルに公家沼が入った作品、志賀直哉の公家沼公を取り上げてみましょう。この作品は大正6年の作ですが、公家沼がすでにブランドになっていたことを示していると言えます。志賀直哉は武者の工事と明治40年10月吾妻屋に滞在して白樺を発刊の相談したことを前回触れました。以後も志賀直哉は吾妻屋を訪れています。大正元年には家族連れで訪れています。その時の様子は前回も触れましたが、日記に示されています。10月20日日曜日、家中で宅食博覧会に行くという、危険でたまらないから反対したら100回に行こうという、それにも反対してとうとう公家沼に行くことにする、6個も入れて10人、直蔵だけを先に鎌倉に行って誘うことにする、昼少し前吾妻屋に着く、船に乗ったり川渡りをしたり海に入ったりした、子供は喜んだ、鎌倉から総勢4人来た、龍光寺へ行く、七里ヶ浜を通って6時17分の鎌倉発で帰宅、新橋からタクシーで来た、 割に面白い一日であったと日記は示されています。久御山港にはほぼその日のことが再現されています。今日みんなで拓殖博覧会に行くんですって。今日は日曜日じゃないか。10人だ。結局久御山の東屋に行くことになった。鎌倉の連中をみんな誘って大船でサンドイッチを子供らに一つずつ買った。藤沢から電車に乗り換えた。久御山の停留所から祖母と赤子の6個だけを車に乗せ、あとは砂地の道を歩いていった。東屋に着いた。2階の広い部屋に通された。すぐ向こうに江ノ島が見える。小さい連中は喜んで園に出た。みんな喜んだ。芝生の向こうのブランコに行った。みんな池の縁に近づいて海へ出る木戸の方へ歩いていった。池に船が浮かんでいた。初めて船に乗った政子は中腰をして船べりで捕まったまま不安な真面目顔をしてその辺を見回していた。もう1時半だ。早かったら江ノ島に行ってみよう。今度は流れを渡らずに橋から回って帰った。池で純蔵が鎌倉に来た登りを船に乗せて遊んでいた。鎌倉から4人来て総勢14人になった。4時過ぎた。江ノ島へはもう時間がないので土産物のまんじゅうを買いがたがた片瀬の龍光寺に行くことにしてそこを出た。そして作品は次のように閉じられます。記者が来た。鎌倉の連中とはそこで別れた。一行は2時間ほどしてようやく新橋に着いた。政子も六子もたわいなく寝入っていたと閉じられています。志賀直哉の写実的手法がさえ東屋や久御山海岸の様子がよく伝わってくる作品です。人の多い都会の博覧会や百花園に行くことは反対した主人公純蔵も人気の観光地である久御山の広大な自然の中で家族と伸びやかな気持ちになっています。純蔵の弟や妹たち、祖母、母への細やかな目配りも聞いています。海へ出る木戸があることや池で船遊びができる様子が浮かんできます。最後にもう一つ、東屋や久御山海岸の様子が描かれている作品、里見トンの潮風に触れてみましょう。里見トンは長兄有島武雄、自兄画家の有島育まで雑誌白樺にも当初から加わっています。トンは母の実家の養子となり山内姓を名乗りました。後に鎌倉に居を構えました。市内各所に居を構えましたが戦後はずっと大荻ヶ谷に住んでいました。そんなこともあって東屋にもしばしば訪れています。里見トンは明治42年7月23日から31日、白樺の同人で後貴族院議員となる友人の中村寛氏と東屋に滞在しています。潮風はその時の経験をモチーフにした青春ものといえます。作家自身、潮風について昭和20年間の鎌倉文庫本潮風の後書きで次のように述べています。執筆から遡ること11年、学習院を卒業し帝国大学に移ろうという人生で一番楽しい時期の自身とある筑波の友との生活に取材し小説的構想のもとに書いたのだが、さればとて直哉と越蔵との性格は必ずしもその友達と作者のそれというわけではない。久御山滞在中、日記とも随想録ともつかないような文章を気の向き次第二人で交互にしたためておいた。 その帳面が偶然作者の手元に保存されていたおかげで、この作品の細部に中んづく自然描写にどれほど精彩を加え得たか知れない。なおえモデルである旧友にも追うところ少なしなしというわけだ。潮風の冒頭近くに東屋らしき宿、さらに作品中に久根間海館の様子が描かれています。まだ海へ出かけたのもそうたんともなかった。誰がやらせたのか、太鼓の音で昼飯ちょっと前の半端な時間を退屈していた宿中の人たちは、坊ちゃん、お嬢ちゃん、元より旦那様も奥さんもご隠居も、それから直哉の越道のような学生たちもほとんど一人残らず玄関の広場に出てきていた。襟に宿の名を染め出した反転に半桃引きで岡持ちを肩にかけた男や台所で働く女たちは後ろの方から小松の間に立って見ていた。そっちは明日そうな日が砂に白くチカチカと輝いている。二人は海岸に出ていきます。そして広大な海を前に青春の悩みや夢を語り合います。だだだだだだだ、長い浜を巻く波の音が次第に大きく気合いができた。きっと波はいいぜ。高い竿の先に赤旗がちぎれそうにはためいている。遊泳禁止の旗であるが、波打ち際や砂浜で遊んでいる男女の少年客など吉津張りの掛け茶屋側は相変わらず繁盛していた。そこで二人は裸になった。見回りの漁師たちもこういう泳ぎの達者で顔を見覚えているような連中にはやかましく言わなかった。茅ヶ崎の方へええ勢いで引いているのだからな、あんまり沖へ出るんでねえだ、いいか分かったな。そんな言葉を後ろに聞いて彼らは小火の先で唾を耳に噛みながら水の中を駆け込んでいった。少しの誇張もなく大波の高さは一丈からあった。それが一つ砕けると辺り一面滝壺のようになって泡立つ音が凄まじかった。この日は波が高く遊泳禁止であったようですが、二人は波の高い海に入っていきます。しかし波打ち際や砂浜で遊んでいる男女の少年客など吉津張りの掛け茶屋は相変わらず繁盛していたとありますから、久下沼海岸の7月頃から海水浴の客で相当にぎわっていたと伺えます。作品全体を通し迫力のある海の描写は秀逸です。今回は3つの作品を扱いました。次回からいよいよ芥川龍之介の東屋時代に入ります。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、鵠沼東屋に集う文士たち、鵠沼文士村の世界、全8回シリーズをお送りしています。今週は第3回、文学作品に見える東屋をお送りしました。次回は第4回、晩年の芥川龍之介と東屋をお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。 障害学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市本町 1-12-17 藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の障害学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットや障害学習活動推進室でも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、鵠沼東屋に集う分子たち、鵠沼分子村の世界をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は2023年10月7日土曜日午後2時から4時まで。場所は藤沢市役所本庁舎8階、定員は30名。応募締め切りは9月25日月曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住在勤在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせいたします。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。ここで障害学習活動推進室のご紹介です。障害学習活動推進室は、障害学習活動の拠点として、市民の皆さんがいつでもどこでも誰でも学びたいことを学び、その学んだ知識や成果を地域社会や市民生活に還元することで、人生をより豊かにすることを目的としています。障害学習活動推進室には、学ぶ、つながる、育むの3つの機能があります。学ぶ機能では、レディオ湘南を活用した放送通信コースをはじめ、多様なテーマを取り扱ったさまざまな講座を実施し、学ぶをサポートしています。つながる機能では、障害学習サロンを学習スペースとして開放し、障害学習講座の参加者やフラッポ利用者の交流の場、障害学習活動の発信の場として、障害学習活動のつながりをサポートしています。育む機能では、市内の障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、障害学習に関する学習相談を行い、育むをサポートしています。詳しい利用方法は、電話番号 0466-25-8890、 障害学習活動推進室までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。